人権童話教育シリーズ122、市人権尊重作文優秀作品、これまでの僕とこれからの僕、戦場小学校6年菊池大花さん、学年は令和7年度現在、4月から毎月している自分味方プログラム、自分の心の状態や人との関係を振り返るためのアンケートだ。その中に、前に嫌なことをしてきた人と仲良くできないという質問があった。もちろん僕はできないだった。嫌なことがあって関係が悪くなったなら仲良くせず悪いままでいいと思っていた。それに相手が謝ったり反省したりしていないのに無理に仲良くしなくていいと思っていたからだ。そんな時、クラスでこの質問について対話をする時間があった。対話の前にそれぞれが考えを提出し、無記名でまとめられていた。みんなで対話しながら、僕の考えにも、この気持ちもわかる、と賛成してもらえてほっとした。でも、ほとんどの人が仲良くできるという考えで驚いた。その中でも、悪いことだけを考えるのではない、という意見に心を惹かれた。それまでの僕は、相手の悪かったところだけに反応して、相手のいいところに目を向けていなかった。僕もみんなのような心でいたいと思うようになった。それから社会科で江戸時代の身分について学習した。その一部には歴史の中で差別されてきた人々がいた。差別に苦しめられても高い技術と仕事への誇りを持って働きながら生きていたことを学んだ。そして次に道徳の授業でその人々が登場する山の粥という話について考えた。百姓たちはある村に住む人々を無視したり、ひどい扱いをしたりしていた。ある年、続く日照りや年貢によって百姓たちは食べ物がなく、飢えて死ぬ人も出てきた。そこで差別されてきた村の人々は、百姓たちに手紙を出して招き、山の粥と呼ばれる動物の骨や内臓を煮込んで作ったスープを振る舞って命を救った。僕たちはその話を読んで、自分たちが疑問に思ったことを話し合った。僕も村人は百姓たちに差別されてきたのになぜ手紙を出したのだろうと発表し、そのことを中心に話し合うことになった。僕は差別をしてくる人たちでも、命は助かってほしいからだと考えていた。話し合いが進むにつれて、みんなから様々な意見が出てきた。みんなが喜べば自分たちも嬉しい、や差別してきてもこちらは見捨てたりしない、などどれも違った意見だけど、村の人々の思いに当てはまっていて、そこに優しい心があることに気づかされた。先生からの最後の質問は、村の人々には差別を超える何があったのだろうだった。僕はその答えにたどり着くことができた気がした。嫌なことや差別をされたからといって引きずったり自分もやり返したりするのではなく、優しい心を持って接していきたい。僕はそのことをクラスの友達の考えや村の人々の姿から学ぶことができた。僕はこの優しい心を持ち続けながら、たくさんの人と仲良くし、僕のこれからを素晴らしいものにしていきたい。人権擁護委員の日、6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。私たちの町の相談パートナーである人権擁護委員は、委員制度の周知及び人権尊重思想の普及、公用を図るため、様々な啓発活動を行っています。差別待遇、暴行、虐待、体罰、いじめ、プライバシーの侵害など人権問題でお困りの方は、相談専用ダイヤルを通じてご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各種相談専用ダイヤル、午前8時30分から午後5時15分まで、子供の人権110番、0120-007-110、外国語人権相談ダイヤル、0570-090-911、みんなの人権110番、 0570-003-1100